それではですね、1分動画を見ていきたいと思います。
こんにちは。今回は大観覧時代についてです。観覧時代後半の3年半は大観覧時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。それは黙示録12章9節にあるように、大観覧時代直前に天から落とされたサタンと悪霊どもがこの地上で怒り狂い大暴れする時代だからです。また一時的ではありますが、反キリストが生徒に打ち勝つとあるように、激しい迫害と殉教の時代でもあります。この時、偽キリストが反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので、全員殉教することになります。さらに大観覧時代にぶちまけられる7つの橋の裁きは、封印やラッパの裁きとは根本的に違い、まさに罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。このように人類史上最も暗い大観覧時代は、キリストの輝かしい地上再臨をもって終わり、大観覧時代に猛威を振るった反キリストと偽キリストは生きたまま火の池に投げ込まれ、サタンは千年の間縛られて底知れぬところに投げ込まれます。神の計画が成就し、神の栄光が表されるのです。それではまた。
それではですね、この大天祭のメッセージを取り付いていきたいと思います。白馬キャンプがですね、持たれるということになってからですね、あっという間にもう半年、今年はですね、コロナウイルスの関係でですね、300名の人たちだけが白馬キャンプに参加できるというホテルからのですね、人数が限定されて、それでですね、申し込みが始まった途端ですね、もうたくさんの方々が申し込んで、それで今キャンセル待ち、バスも九州からバスが出るんですけれども、それもキャンセル待ちとなっているということですね。本当にこの8月にこの初めにキャンプが延期されてですね、本当にこの避難非常事態宣言も解除され、また県と県の間ですね、もう自由に行き来することができるように、今どんどん規制がですね、緩和されています。でもですね、コロナウイルス自体は収束したわけでもなくなったわけでもないので、本当に気をつけて行動しないといけないっていうことですね。神様はこの今日ですね、第二歴代志の20章の20節から23節の御言葉をですね、本当にこう神様再びですね、私たちに語ろうとしておられます。本当に 今日はイスラエルのこの人々が絶対絶命というそのところに置かれた時にですね、神様がこのロシア化手王とイスラエルの神がですね、どんなふうに対応したのかっていうところを見てですね、学んでいきたいと思います。この一連のこの箇所はですね、このマブ人やアモン人がもう攻めてきている、明日にはもう死ぬ、殺されてしまう、その頃のこの攻めてくるっていうことはですね、その国の民をですね、もう殺してしまう、そしてこう土地を奪ってしまう、またはいろんなものを奪い去っていくっていうことを意味しているんですね。ですからこのヨシャカテモは本当に神様の前に出て、そして民をですね集めて、そしてもう子供も大人もみんな集まってくる。それはですね、明日には自分たちは殺されるかもしれない、確かに絶対絶命、この自分たちは本当に殺されるかもしれないという、もう本当にそういうことがもうはっきり分かるほど、子供にも分かるところであったわけですね。ですから本当にヨシャカテは断食を克服してですね、まことの神様に助けてください、私たちを救い出してくださいというふうに祈るようにもう導かれたんですね。ですから本当に子供から大人まで、年取った人まで断食をしてですね、神様に助けを求めたんですね。そしてその真剣な心からの願いを求めにですね、神様は予言という方法を通して語られ、答えられたんですね。でそれはしっかり立って動かずにいいよというの言葉であったわけですね。こうしっかり立って動かずにという言葉はどういう意味、何もしないで いなさいっていう意味ではなくてですね、神の言葉に、語られた神の言葉にしっかり立って、そして動かずに揺り動かされてね、しまって、どうしようどうしようって右往左往するとか、もうダメだとかではなくて、もう神様のその言葉にしっかり立ちなさいというふうに言われ、語られたわけですね。で民はですね、本当にこのその神様が語られた言葉に、本当にこのこれはあなた方の戦いではない、神の戦いだというふうに、神の戦いである、あなた方が戦うのなくて神が、私が戦う、そして勝利を与えるっていうふうに言われたわけですね。この27節にはこの戦いはあなた方が戦うのではない、固く立ってあなたと共にいる主の救いをというふうに語られて、そして恐れてはならない、お守りてはならない、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなたと共におられるというふうに予言の言葉が語られました。その時ですね、本当にヨシャカテ王は地にひれ伏して、いざとすべての人々とエルサレムの住民もですね、主の前にひれ伏して神様を礼したんですね。言葉を神様は語られ、このために言葉を与えたわけですね。その時本当にこのしっかり立って動かずに、神の言葉にしっかりと立ちなさい、語られた言葉を信じてですね、受け取って、そしてこの明日この出現せよと言われたその言葉をですね、ヨシャカテ王は従うということになったわけですね。 そしてこの吉田拓はですね、本当にこうその出陣するしていく自分をですね、こう出して、そしてこう行く時にですね、賛美隊を立てて、そしてその本当にこの21節に、彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちを見ました。彼は武装した者の前に出て行って、こう歌うためである。主に感謝せよ、その恵みはとこしえない。で、そういうふうにこう歌いなさい、こう歌うためだったということだからですね、本当にその賛美隊を選んで、そして舞台をその前に置いてですね、そしてこの賛美の声、そして喜びの声、賛美の声を上げさせたわけですね。この人たち、賛美隊として選ばれて、その賛美隊として軍隊の前に、軍の前に行って立った人たちがですね、この主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで、主はすでに勝利を取ってくださったというふうに、こう本当にこう歌ったわけですけれども、なぜそんなふうにできたのかというふうにですね、神様が、これは神の戦い、私が戦うから、あなた方は私のその救いを見よというふうに言われたからですね、神様が戦ってくださって、素晴らしい私たちは救いを見るんだ、神様は圧倒的なもう勝利を与えてくださったという、本当にこうもう喜んでですね、その神様の言葉を信じて、神様がそうしてくださったことを信じて、この賛美隊がですね、歌って喜びを声、賛美の声を上げたということなんですね。福岡教会の牧師さんで、小沢牧師さんという方がいらっしゃるんですけれども、お父さんがですね、70歳の頃がんが、肺にですね、がんがね、3箇所できたということです。そしてもう半年しか寿命を持たないっていうふうに言われたんですね。なぜならお父さんはもともと肺が弱い人でした。そして70歳っていう年だったし、その手術はもう手術をすれば体力が落ちて、そしてさらにこう大変なその手術のために、肺がんのですね、治療のためにこの寿命をさらに縮めることになるから、手術はできないと言ったそうです。で、小沢牧師はですね、本当にそれを知って、お父さんもクリスチャンだったんですね。だから本当に小沢牧師は神様にですね、本当にお父さんの肺がんを癒してくださいって本当に心から祈ったんです。そしたらですね、ヒゼキヤのところに神様が語られた言葉があるんですけれども、もう15年自分を伸ばそうというふうに明確に語られたんですね。その言葉が本当に強く心に迫ってきて、語られて、そして深い平安とですね、喜びがやってきた。そしたらその語られた時から、そのお父さんの肺がんはですね、どんどん良い方向に行ってですね、そしてこの3つのがんがですね、完全になくなって癒されたということでした。そしてですね、その癒されたその結果を見てですね、今はですね、大きな病院でしたら一人の人だけが主治医の先生というわけじゃなくて、何人ものその先生たちが関わって、そのお父さんをもうがんと治療をですね、いろいろされていたわけですね。 放射線が載せるというのもですね、それからあのいろんなあのそれぞれの役割を持って、そして主治医の先生が何人もいっぱいいるんですけれども、その先生たちはそのお父さんがどんどん良くなるのを見てですね、本当に驚いたんだそうです。そしてね、71歳で天で召されたんです、天に召されたんですけれども、あのクリスチャンですからね、あのテスラ牧師は良くなってから癒されてからですね、お父さん自分はこういう風に祈ったら神様に何もくれたら、あの十分ね、あの自分を伸ばすって言われたんだよっていう風に言われたんですね。本当にあのお父さんすごく喜んでくださったんです。あの他の時にこうテスラ牧師の証しを聞く機会があったんですけれども、お父さんはですね、子育て者長男で、長野のその農家で、あの高い高齢高地 の、 あのすごくこう涼しいところで、すごいあのレタスとかですね、そういう夏にあの本当にこう虫がつかなくて、高齢であの本当に良い野菜ができるので、そういう野菜を作る農家だったんですけれども、こちら牧師はこのお父さん の 後を継ぐためにですね、あのいろいろやってたんですけれども、こちら牧師子供の時から 体が弱かったんですね。それで小学校の頃とかあまり学校行けなかったり、入院したりですね、病気になったりして、本当にこう弱かったんですね。で、あのなんかお父さんがね、ある時なんかあの本当にこうなんじゃない、昔のなんか親って自分の子供のことをねすごくこうあのなんていうんですかね、こう悪く言ってしまうというか、みんなの前でね、そう本当は思ってはいないんだけど、変な謙遜とかですね、変な何かがあってこう言ってしまうって。でもね、なんか人の前でそんな風にこう言われたのを聞いた時に、子育て者はすごくね傷ついて、もうなんかずっと何かお父さんに対する何かまだ変わりがあったそうですね。でもうクリスチャンになってから本当にそういう心が癒されていってですね、本当に心からお父さんのその愛の癒しのためにしっかり神様が癒してください、自分を伸ばしてくださいって思った時に、15年以上もその自分を伸ばされた、本当に神様がすごい方ですね。その本当に、だからでしょうか、本当に子育て者が福岡教会にですね、あのある中中毎月主人ががんになったっていうことが分かった時からですね、毎月がある中中をこの教会に私たちに、主人のこの医療費として使ってくださいということで送ってくださったんですね。本当に神様が子育て者の存在になったように、そして語ったその言葉をこう聞いた時ですね、深い平安と喜びが来たのだそうです。本当に神様が語ってくださった、その言葉が語られた時に、本当に神様がこう飛び上がる喜びとかいろいろあるんですけれども、深い静かな喜びが飛び上がってきたんだそうです。本当に私たちはですね、聖書をただ読むという、そのもちろん聖書通読していくというのはとても大事なことなんですけれども、神様にですね言葉を求めるっていうのはとても重要でとても大事ですね。本当に言葉があるならば、私たちはその言葉に言葉を信じてですね、そして必ず病気だったら癒されると信じて、そして希望を持って、この日本の言葉で希望っていうのはね、なんかこうちょっと弱い感じがするんですね。希望っていうのは本当に必ずそうなるというこの 希望を持っていてもそれがダメになってしまうということはたくさんあるので、あ、それは人に対して持った希望とかですね、人の語った言葉の希望とかいろいろあると思うんですが、でも全能の神様、私たちの神様が語られたその言葉であるならば、それは決して地に落ちることなく、そのダメになってしまうことなく、必ず成就されるということですね。だから本当にこの希望、言葉が、神からの言葉が私たちに与えられたならば、どんなに現状が不可能に見えても、またどんなに現状がですね、絶望に思えても、それは希望に変えられるということ。そして本当にその秘訣はですね、神様が語られたその言葉を信じて、そして出陣、明日出陣しなさいって言われたら、ヨシャバテ王は朝早くその部隊をですね、使わせたわけですね。その朝早いっていうのはとても重要なことで、まず朝ごはんを作って食べなくちゃとかやってたらですね、ちょっと食べたらちょっと休んでとかですね、ちょっとまたちょっと後にしてとかですね、そして神様が言った言葉をですね、そのまままっすぐダイレクトにこう従ってこう行っていくということは失われていてですね、そうやってそうこうしているうちに、ちょっとなんかちょっとこうなんじゃない、ああなんじゃないってなってですね、恐れや不安がやってきて従えなくなってしまう。でも朝早くもう目が覚めて、そして目が覚めたらすぐにその出陣するというそのことをですね、従って行ったわけですね。本当にこの賛美隊がもう喜びにあふれて、もう神様はもうこの戦いに勝利をもう与えてくださった、もう圧倒的な勝利に与えられたっていうことをもう信じて、喜びに満たされてこの賛美の歌を歌ったんですね。そしてその22節のところに、彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、アモアブ人、セウサの人々を襲わせたので、彼らを打ち負かされた。そして23節、アモン人とモアブ人はセウサの住民たちに立ち向かい、これを絶滅させ根絶やしにした。セウサの住民を滅ぼし尽くすと、彼らは互いに戦って滅ぼし合ったと書いてあるんですね。なんと自分たちが伏兵、神様の伏兵を設けて、そしてこのアモン人とかですね、そのモアブ人をこの襲わせた。そしたらその人たちがね、互いに今度は同士討ちをしだして、そして滅んでしまったということなんですね。滅ぼし合った。ユダの人々は一本の弓矢もですね、槍も刀も使わずに、この人々、その敵はですね、アモン人とかモアブ人とか聖優さんの住民たちはですね、自分たちで互いに滅ぼし合って滅びてしまった、滅ぼし合ったということなんですね。本当に神様がこう固く立って、そしてこのしっかり立ってご家族に言われたこの言葉は、語られた神様の言葉を信じて動かされないようにしなさいっていう、動かずに、何もしないで動かずによっていう書いてあるからですね、日本語訳は何もしないで、いたらいいのかって言ったら違いますね。このヨシャバテ王が語られた通りに朝早くその出陣軍隊をですね、出陣させ、その前に賛美隊を立て、そしてもう喜びの声、賛美の声を上げさせたわけですね。 ね。本当に、私たちは今いろんな問題にぶつかっているかもしれません。他の褒める人間的にはですね、褒めることがあるかもしれません。自分のことや家族のことやいろんなことですね。でも神様が言われているというこの神様からの言葉をいただいて、そしてその言葉が与えられたらそれを握ってですね、信じて受け取って、そして従う、神様が言われたその通りのことをするというそのことですね。私たちはそれをきちんと理解してそれを行っていきたいと思うんですね。もっともっともう神様は勝利を取ってくださった、神様癒してくださったっていうふうにこの喜びを踊るほどに、私たちはこの喜びの声、賛美の声を上げていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、この学びの今日、この御言葉の時を感謝いたします。あなたは私たちにこの年、この群れに圧倒的な勝利を与えると言われました。白馬キャンプにおいても、またこれから始まるこの海岸聖教の働き歩みにおいても、あなたはあなたご自身が戦ってくださり、素晴らしいこの宮沢を表してくださることを感謝いたします。また私たち一人一人の家族の問題や病気の問題やいろんな心の心力の問題においても、あなたは圧倒的な勝利を神様ご自身が表してくださることを心から感謝いたします。どうぞ喜びの声、賛美の声をもっともっと上げ続け、確信を持って喜びを持って賛美を持って、神様あなたを褒めたたえ、神様の素晴らしい宮沢と宮沢を見ていくことができるように助けを与え導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して、祝福していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。